はい、というわけで、エキスポ2日目。
2日目。
2日目。
2日目は何がありましたか？
まあ、ディズニーレジェンドですよね。
ああ、そうですね。ディズニーレジェンドの授与式。まあ、
行ってない。
ですよね。
それは、なぜかというと。
いいだろう、あれ。
まあね。
今年はガラガラだったらしいですね。
そりゃね。
いや、一応ね、面白いことやってたんですけどね。トニー・バクスターがダース・ベイダーと一緒に出てくるとかね。
すげえ。
え、そんなことやったの見てね、うん、ちゃんと動画。
あと、
見なきゃ。
グレン・キーンがラプンツェルと出てきたとか。
詳しいな。
え、グレン・キーンが何だ
っけ？ラプンツェルと一緒に出てきたんだって。
おー。見たかったな。でも、それが終わった後に、あの、あれに並ぶと、ラインカット。時間的に。
だしょうがないよね。もうだってさ、しょうがないよ、それは。というわけで何があったんですか？
まあ、何をしてたかと言いますと、
はい。
画面。あの、ね、シャーマン、弟と、アラン・メンケン先生のコンサート。
これはすごい。
なんか、もうこれ、話すこと逆にないです。
聞けっていう。
もう、あの、動画でいいから見てください、みんな。
いや、だってさ、もう、なんていうの？名前、その、タイトル聞いただけでも、そのコンビ何みたいな。すごいみたいな。他に形容できないみたいな。
もう、多分もう、二度と見られない。
そうだね、すごいな。
感じだと思われます。
感想としてはどんな感じでした？
もう何も言えない。本当に
絶対言ったら死んでたな。
そうだね、
息絶えてた。
いや
もう今命はなかった。
終了してたね。
なんでしょうね、もう死んでもいいやってなる。
千人目になっていいやっていう感じだったね。
もうだって。
ああ、そんな。
現地で、あの、実況をタイムラインで見ながら、豆田さんが二人で、いや、これ行ってたら死んでたね。むしろ行かなくてよかったっすね。って話す。いや、これ行ってたら命がなかったっすかね。生きてよかったっすね。
ほんと。涙が枯れるって感じだよね。すごい。
もう、あの、これに関してはもう、言葉にするとかそういう問題ではないので。
なんかね、あれだよ。
皆さん。
ザ・スモールワールドは各国語で歌うべきだと思う。
あ
ー。あそこ堂々と日本語で歌うべきだったと思う。
なるほど。
そういう歌じゃんって。
そうだね。いいこと言う。
東京からも何人か来てたんだよね。あの、メンケン先生が、あの、リトルマーメイドの、あの、何でしたっけ、ブロードウェイ版の音楽を やったんですよ、うん。で、それで、その時に、なんか今、東京でもやってるんだっていう話になって、東京から来た人いるかい？
もう。
話になって、で、手を挙げる。一同、手を挙げる。
前ばっかっていうね。
で、そしたら、でも、一番前に、うん、本当にもういい席、あの、すごいみんな人座ってるんです。トニー・バクスターとか、なんか、ラセターとか、そういう方々が座っているところの方に、うんから何人か手を上がったんで、多分指揮関係じゃないかなっていう憶測が、うん、指揮関係で招待されたんじゃないかなっていう。
他にはいなかった
人たちが。他には僕ら行こうと、うん、あと僕らは結構前の方に座ったんで把握できなかったです。
あ、なる
ほど。もう後ろ向いてる暇なんかない。
そうだ、そ
らどうも前の方に大量に固まってたらしいですけどね。あっちゃこっちゃ。
ちなみに日本人は全体的に、僕らも結構前の方に全体的に日本人は結構いるの。たまに見る。
まあ、
印象として。
まあ、結構あのタイムライン周りを、と、うん、あとはですね、まあ、チラホラですね。全くいないってわけではないです。
多分30ぐらいかね。
でも、まあ、でも、うんうん、なんか、でも、前回参加された方曰く、前回よりは多い。
明らかに。圧倒
的に。
それはまあそうだ、
明らかに多いらしい。まあでもなんかその大半は、なんかジャパンより先に行ってどやりたい人なんじゃないかっていう僕の勝手な妄想。
まあでもそれは。
言われないけどね、多分内容的に。
あ、俺本国の行ったわーとかいうのをやりたい人なんじゃないかという妄想。
なんかグッズつけて、エキスポジャパンに現れると。
そういう感じ。
おー。
俺行ったわ
ーみたいな感じね。見たわーみたいな。そういう僕もね、T シャツ買ってどうやる予定なんですけど。
うわー。エキスポジャパン。エキスポジャパンどうなんだろうな。チケットちなみに2人は
C チケを当ててしまいました。
しっかり C チケを。で、なおかつ B も申し込んで、うん、結構ガチで売ってます。
わ
金あんな、お前。
3万用意してるの？キングダムハーツと、うん、Apex、うん、以外は狙って、うん、
すげえ。
なおかつ、最後の枠はイモニトロンナイトに、
そうだよね。
全力を捧げるんで。
そこで。
あれ、イモニトロンナイトってそのスロットの中に入ってんの？
いや、最終日の午後4時に整理券配布があるから、まあ、12時ぐらいから自動してればいいかなっていう。
自動だ、自動。
それも俺行くわ。イモニトロンナイト行くわ。
え、イモニトロンナイト行かない人がいるの？
全員行くな。あ、でもまあ、行きます。自分は12、13が用事が入ってしまったので、14だと参加っていう。
仮に Apex の剣を当てたとしてもイモニトロナイト行くでしょ。E チケットを当てたとしてもイモニトロナイト行くでしょ、あれは。
そりゃね、今後あるのかって感じだもんね。こんなこと。
質問、いや、だってあれですよ。ファイアーボールチャーミング、最初で最後のファンイベントですよ。
最初で最後って言っちゃって
る。書いてあるんですよ。
もう言っちゃってんだね、最初で最後。
ただ、いや、そこ、ファイアーボールチャーミング最後のファンイベントなんですよ。ってことは？
ってことは？
チャーミングじゃないファンイベントが
ある？
ってことは、チャーミングの次の何らかが
始まる？
発表される。
まで僕の妄想は進んでますからね。
そうだね。で、まあでも、イモニじゃねえや。ファイアボール関係で発表されたとしたらそこだもんね。
あと、まあ、実際、メンドロイドの発売がこの前決まったのと、うん、一番くじが、エキスポジャパン記念で、ファイアボールが出るんで、多分それの細かい発表が出ると思います。
マジか。やらないと。
すごいよ、イモニ、一番くじ。
ラストワンショーとか、
ね、なんあのね、ラストワンショーね、あれ。ユーリ。
マジか。
これは66本プラスラストワンショ
ー。それプレミアムじゃないんだよね。
66個のうち44個がチビキュンドロッセルの。
あー。箱買いすんのか。
で、残りはクリアファイルなどラストワンショーは有利。
どうすんの？どんだけ買うの？
どうしようかなーってとこですよね。まあデザイン次第ですね。
え、これって、あれどこで販売？全国で販売？一番くじ。
そうなんですかね。まあまだ、
一番くじのサイトに行けば、うん、
まだ発注情報しか出てないんで。
そのうち出てくるよ。一番くじのサイトで絞り込めるから。
一番くじ。本いくら？これ。1回600円。
600円。
それは、600円だよね。
うん、600円。で、66本。
ってことは？
そのうち44個かチビキュンってのがわけわかんない。
39,600 円準備すれば。
頑張ろう。
プリヤ君頑張れ。39,600円だ。いやー、楽しみだな。
まあ、無理だろうな。
どうなんだろう、盛り上がるかな、日本も。
ジャパン。
うん。いかんせんね、自分はさっきも言った通り、12、13いけないっていう。
他は全力ですよ、
もう。羨ましい。
まず、
羨ましい。
まず、ミッキーの、まず、フィニアスとファーブのファンイベント。
まず、フィニアスとファーブのファンイベント。
まず。
めっちゃ忙しいんですよ、初日。
初日ね。で、さ、文化祭だけでどんだけいなきゃいけないんだって感じだもんね。
うん。ほとんど、走り回ってますからね。
ふうやくん、高速移動。
アンシアターと、エクスペアリの間を走り回ってますからね。もしだって、初日朝9時に、フィニアスとファーブのファンイベントの整理券をもらう。
朝9時に舞浜だもんね。
で、9時半にアイガーの講演会、11時半にフィニアスとファーブのファンイベント。で、それが終わってから20分でパークの魔法の講演を聞きに行く。
どこで、トイレも行けないって感じだ
ね。それね、公園がおせおせになったらアウトだよ、それ。
大丈夫。フィニアスとファーブのファンイベントは押さない。そのためにね、ずらしたんだよ、これ。最初ね、フィニアスとファーブのファンイベントをね、見に行こうとするとね、パークの魔法か愛がどっちか捨てなきゃいけないっていう状況だったの。
時間が変更となりましたって書いてあるね。
うん。そこなんですよ、その差って。
なるほど。
ずらしたんですよ。
見れる。
で、その後、3時半にクリエイター特集の、整理券をもらって、4時半にクリエイター特集。で、クリエイター特集が終わったらすぐにフィニアスとファーブ先行、放送の整理券を取って、それでミッションマーベルを見る。で、クリエイター特集あれですからね。ミッキー短編ありますからね。
え、さっき言った？
いや、あっちの方でです。世界回る方。
違う方です。
ちょっと絵柄が可愛い方ね。
そう。あれの方のやつを日本初放送。
見たいなぁ。
見ないと。それ見よう。
もう、どうしていけないんだ。どうしていけないんだ。
で、二日目はソフィアを見なきゃいけないっていうね。
そうだ。
ソフィアのために TTR30 周年公演のやつを2回目にずらす。
あれ、C チケット取ったんだっけ？
C です。
何個枠？ 3 個か。
3個枠。
3個ってことは、その、アイガーと、パーク
と。パークのマップと、TDR30 周年公演2回目。
の3つ。
僕はオンクラなので。
オンクラ。
の3つ目が。
渋い感じ。
初日に全部。
オンクラです。
で、初日3つってこと？
見事、なんか、そうですね。で、みんなさんに聞くと、みんな3つ目がバラバラなんですよね。
うん。アイガーとパークの魔法は定番。
アイガーとパークは、定番。
で、三つ目がオンクラと30周年とスタジオジャパンの発表で分かれるっていうね。
でも1日目にさ、3つ取っちゃうとさ、13日目がさ、13日目じゃない、10月13日がこう、ね、展示とか行けないみたいな。展示行かないか。行くかな。あれ、あれ、シネマエクスピアリ関係って、チケットいるっけ？
シネマエクスピアリだから、その指定された時間帯に、座席をもらいに行かなきゃいけないんですよ。
あれだ、当日のエキスポチケットいるみたいな感じ？
そう、いや、C チケットだったらフルです。
あ、フルか。そっかそっか、AB がダメなんだ。
はい。
AB がダメなのかな、多分。
AB はその日の。
そうか、そうか。
剣ですね。
いやー。
まあ、だから、まあ、なんとか。
はい、それせいでもう大変なんですよ。
走り回る。
走り回らなきゃいけない。
まあ、でも楽しみだな、そう考えると。
いやー、楽しみですよ、イモリトロナイト。
で、あとは、D23 エキスポで、あまり東京のことは触れてな、イマジニアのブースで、実は東京ではこんな装置を使ってるんだっていうのが結構多かったんですけど、それ以外は全く本当に触れられてない。
撮ってあるってことだね。多分。
可能性が
ないか。ちょっと撮ってある。
撮ってあるか、
そもそもないか。
そもそもない。パークスタンドリゾートのところで、Once Upon a Time とか、ジャングルクルーズの話がちょっと出るんじゃないかな。
うん、 そうだね。
で、まあ、期待値を下げて下げて挑むんね。
で、大穴が、第3パーク、もしくは大拡張。もう完全に、競馬みたいになってますからね。
それないな。ないな。
本命、ワンスターポンアタイムのちょっとした解説みたいな。
スタックスの公演の途中で、なぜか、アンフシアターのセリから鏡が競り上がってくるんでしょ。
それある意味た、
ワンモアシーン見ながら。
私がやめます、みたいな。
もうロマンティックとか言ったから。
まあ、第3パークはないな。いや、あったらもう。
でも、多分なんか、もしかしたら、一番僕が危惧してるのは、うん、ジョー・ロードがやってきて、うん、彼はハイタワー3世のモデルなんだ。わー、みんな満足終わり、みたいな。未来しか、未来が見える。すごい、そんな未来が見えそうな。
まあ、まあ楽しみだ。自分も14日は多分、HK を取って、行くので。
シネマエクスピアリで僕と握手。
そうそうそうそう。だってさ、14日ないじゃん、新作ラインナップ。
もう見たとしても12時には終わりますから、
ね、終わるからね。あんまりいいやって感じ。キングダムハーツやってないし、ABEX もそんなに詳しくないからな。
キングダムハーツは行かない方がいいと思いますよ。
どっちを取るかと言われて。
もちろん文化祭だな。
ああ、だって、いや、夢見とまれないと一つで G20 エキスポ本家に勝てると思いますよ。むしろ夢見とまれないと向こうでやるんだったら僕は飛んでましたよ。
そうか。
そうか。すげえな、それ。で、てか、結構どうなの？日本だけ？に世界的に人気すごく。ファイアボール
。
どうなの実際。
まだ輸出してないです。
輸出してないんだ。日本だけ
か。というか、未だに誰もあれを訳せないでいます。
そっか、そうだ。言語の壁があるんだ。テッドみたいな。1話目からね、どうしろって言うんだみたいな。イルカの下りとかわかんないよっていう。
9番より1番、むしろ1番を目指すとか無理。どうすんの？
第2期の方は割と英語字幕を、つけた人がいて、結構海外での反応も良かったんだけどね。2期は誰もやってないんだよね。
あれじゃん、ピーナッツみたいなのが、ピーナッツ型のひょうたんみたいなやつなのが、活躍する中国のオリジナルアニメーションがあったじゃん、ディズニーの。あれと同じだ。
ああ。
東洋経済に乗ってたはず。
でもあれ結構世界展開してるからね。
あ、そうなんだ。
日本でやってないだけだよね。海外のディズニーちゃん結構やってんだよ。
そうなのか。
へえ。でもファイアボールはきっと本当にこんなに入ると思ってなかったのかな。そういう世界展開は全然前提にしてないで
好きで。完全に想定外ですよ。
で面白いからね、ファイアボール。
だってそうじゃなかったらあんなに
以外に。
話が次のステップに進むのに2年も待たされずに済みましたよ、そうじゃなかったら。
まあ、最終日、文化祭はかなり充実してるし、ソフィア見て、クリエイター見て、マーベルもあるし、イモニトロもあるし、そこで、
お腹いっぱいですね。
僕らと握手みたいな。
アンテラさんが、シネマエクスペリアリーに出入りするのを2、3回僕は座席指定券待ちで見てるとかね。いう光景になりそうですね。
まあ、それはそれで面白そう。盛り上がるんじゃないかな。楽しみだ。
もうなんだかんだって、まあみんな楽しみなんですね、ジャパンもね。
超楽しみ。
まあ、そら最初だしね、みんな行くでしょうっていう感じだね。
まあ、こっからどうなるか。
そうね。
打ち上げやんないのかな？
それも楽しみなんだけどな。
まあ、どっかで開催されるんじゃない？
自動的にどっかでやってそう。
で、自動的にではございませんか。
勝手に始まって勝手に終わるみたいなね。
意外と遅いんですよね。終わるのが。
そっか。イモニトロなんじゃっけ？
8時10分とか。
8時10分か。 遅いね、花火の頃。
多分やるなら中日ですよね、中夜祭。そうすると多分吹き替えの魔法とかで終わる人がいるんで、5時半ぐらいに開く人が
出てくる。
なんで本家の話からジャパンになってるんだろう。
確かに
確かに。2日目はちなみに
大脱線、
ちょ一気に戻るけど、2日目はメンケン先生とシャーマンさんのあれ以外には、
はい、ちょっと外れくじを引きまして。
あら、外れくじ、
あの
というと、
外れくじ、あのというとですね、あのステージのどこだったっけな、ちょっと今検索しているので、どうだったっけ、あった、これですね、2日目はあのブロードキャストフロムブエナビスタストリートっていう、
うん
うん、ステージ28で朝一でそれがあったんですね、
うんうん、
で、まあ、誰しもが、あの、カリフォルニアアドベンチャーのブエナビスタストリートからの生中継で、
うん、
ミッキーが出てくると思うじゃないですか。
うん、
で、写真も、あの、レッドカートロリーに乗るミッキーの写真で説明されてるんですね。うん、と思ったら、違う。
え？
全然違う。あの、これがですね、あの、オズワルドの店ができたんですね。あの、ショップが。オズワルドタイヤだったかな？あの、ブエナビスタストリートに。
うん、
カリフォルニアアドベンチャーに、うん。で、そこの2階で流れてるラジオがあると。で、そのラジオの、
うん、
放送をオリジナルの声優さんが来てやってくれるっていうショーだったんですよ。
あ、地味だね。
まあ、地味で、ガラガラなんですね。
うん、
ガラガラなんですね。うん、並んでる人たちが。
うん、
で、まあ、釣られて、僕たちは行って、あ、開始何分で失敗した、みたいになるんですけど。まあでも、その話もよくよく聞くと面白くて、
うん、
ハリウッドタワーホテルってあるじゃないですか、タワーオブテラーのある。トワイライトゾーンタワーオブテラー。で、あそこで怪現象が起こっているらしいんだ、みたいな話になるね、最後の方に。で、それをなんか解決するのが、実は、その1923年だったかな、あの、ストーリーテラーで訪れたウォルト・ディズニーだ、じゃじゃーんっていうオチが。ラジオショーで。で、その後は、各声優さんが、なんか、インタビュー必要として、で、その中では、なんか、向こうのインディ・ジョーンズ・アドベンチャーの、城西前アナウンス、地球アナウンスをやる、の、声をやってる人とかが来て、いろいろ喋って、
うん、
終わり。っていうので、二日目。それで終わってしまう。それと、遠景先生で僕は終わりました。
なるほど。
で、僕は免許先生のを待ってる途中にぐっすり寝ていたので、うん、よくわかりません。待ち列でぐっすり寝ていました。
なるほど。
そんな感じで。
へ
ー、で、まあ、それだけでも十分
だね。3日目。
そう、3日目。3日目が、はい、まあ、もう疲労もピークで。
そらそうだよな、全力だもん、
ね。3日目が、
時差立ってあるしな、
結構イマジニア関連が多かったんですよ。
おぉ、いいね。
で、一番最初に僕は、エクサーテンシオさんと、アリス・デイビスさんのサイン会に並びまして、マーク・デイビスの奥さんで、スモールワールドとか、カリブの海賊のコスチュームデザインの人ですね。
あ、
で、その人と、 その人たちとなんか、まあ、一応サイン会と銘打ってたんですけど、お二人とも、車椅子で、ああ、で、アテンシオさんの方は、カリブの海賊と、の養蜂と、グリムグリーンゴースト、ホンテッドマンションのテーマソングの作詞と、ホンテッドマンションのスクリプト書いた人で、どうしても会いたいってなって、うん、で、一緒に写真を撮りました。
わあ、いいなぁ。
で、サインいただけるかっていうのを係の人に聞いたら、ダメです。
あら。
って言われて、まあ、お二人とも車椅子なので、
そうだよね。
でも、最後に、去り際に、ホンテッドマンションと、イッツ・ア・スモワールドが大好きですって言ったら、アテンシオさんが手を差し伸べてくれて握手をしようと。
素敵。
もう死んでいい。もう死んでいい。
死んだ。すごい。
もう死んだ。
すごいなぁ。
そんな感じで。
本当に、
1日目始まり。
いろんな人がいるんだなぁ。
で、あとは、イマジニアの公演を一つ見たんですよ。
うん。
それが、ジョーロード。
お、ハイタワさん。
その他が出てくる。
その他。
そうですね。まあ、その他で申し訳ないんですけど。で、が出てくる話だったんですけど。
うん。
まあ、ですね、これ、また日本勢、またみんな寝落ちしまして。すごいです。某 M 浜教の人なんかはカメラを構えながら寝てた。後で見かけ。で、気がついたら、うん、パネルが終わってて、うん、質疑応答になっていた。っていう感じです。だったので、すいません、もう一回動画を見返してから出直してきますって感じですね。そんな感じで僕のエキスポは終わってしまいました。寝落ちばっかしてんなって感じですけど。
本当だよ。
うん。
でもその後、
メンケンシャーマンのところをざっくり切ったせいで、だいたいミスったか寝落ちたかの話になってる。
そうだね。
そう、全体的にどうだったの？
でも
なんかね、良かった部分をね、省いてるせいでね、寝落ちてミスってた人になってる。
でも、メンケンさんとシャーマンさんのやつは、とにかく言葉では伝えきれないから、とりあえずみんな見てっていう感じかな。
いや、文字情報だけで発狂してたもん、こっち。
そう、そう。
そうだね。
文字で発狂してた。人事ってどうなんだって感じ。
もう、なんだろう、言葉にしがたい感じですね。無理。
無理。ちなみに、エキスポが終わった後はパーク？
そうですね、エキスポが終わった後はパークに駆け込むという生活を。
生活。え、それ毎日ってこと？
生活。ほぼ毎日ですね。エキスポの二日目かな、
うん、
二日目が終わった後は、とりあえずゆっくり休もうという話になったんですけども、終わった後、ディズニーランドホテルの中に、トレーダーズサムっていう、トレーダーズサムっていうバーがありまして、
うん、
でそこの中に、どうやらニューヨーク市保存協会の、手紙がプロプスとして置いてあるらしい。
気になる、それは。
という話になり、行ってみようって話になって、
うん、
で、行ってみたんですけど、まあ、待たされて。で、待たされて、結構入ったのがもう、11時過ぎだったんですね。
うわ
で、入っても、実は、その、席が空いたと思ったら、そこは予約してある席で、っていうごたごたがありまして。
あら、
どうなったか。
ごたごたがあり。で、実はそのごたごたは、実は、インサイドアウトだったかな？かなんかの打ち上げ、
うん、
で、その店が使われていて、
はいはいはい、
なんかブラッドバードとラセターがいたんです
よ。すごい。
その結構狭いお店の中なんですけど。
見た、タイムラインでポチコマさんの写真を見た。
で、まあ、SP がいたんで、サインとか写真はダメだったんですけど、で、閉店前間際まで粘ったんですけど、うん、一歩もこっちには来てくれなくて。
そらそう、ブラッドバード、すごいなぁ。ラセターもいるってすごいなぁ。
しかもラセター、僕たちは結構、イマジンのブースで一回また見ているっていう。
そうだ。なんか、ラセター率が高いとか言ってついて
る。でもその時も、SP、SP に阻まれて写真とか撮れなかったんですけどね。
すごい。
まあ、で、そんな感じで、そのせいで結構遅くなってしまい、もうぶっ倒れですね、二日目。
だって、しかも時差ボケ付きでしょ？
まあ、時差ボケは大体無理やり直しましたね。
無理やり。それはよかった。ただでさえ疲れてない。
でもやっぱり、そうですね。結構、アトラクションでの寝落ちが激しいみたいな。
じゃあ観覧車でも寝た
の？
観覧車でも寝た
の？観覧車は、あれはですね、ファンウィール。
ファンウィール。
ファンウィールね。
僕はクレイジーウィールに入るべき。僕、空いてる時に一回一人で乗ったんですね。
一人で。
ファンウィールに。
ファンだった？
で、なんか、まあこんなもんか、と思って、結構お上品な乗り物だなって思ったんですね。うんうん、で、その後4人で乗ったんですよ。うん、もう一回、うん。なんだこれは、みたいな。
え、そう、同じ。
悪魔の、悪魔の発明家みたいな。
ファンウィール。
ファンウィール。非常にファン。本当にどこがファンだみたいな。
だって、観覧車って結構ね、普通の状態でも怖い人は怖がるよね。高いし。
そうですね。
何でもなくても。
グワングワンやる。昔、横浜ドリームランドという遊園地がありましてですね。そこにも揺れる観覧車あったんですけど。うん、まあ、それみたいな感じで。もう、ぐわんぐわん揺れるんですよ、本当に。
動画見たけど、すごかったね。
あれ、考えた人バカだよな。
うわーとか言って。あーとか言って、4人乗っている時に。
すげえ。
まあ、乗ってたのが、ひさしさんと、僕と、まちこまさんと、佐久間さんだったんですけど。うん、みんな、頭おかしいと。ファンウィールは。
全然そんなの知らなかったからさ、あんな可愛いね、ミッキーフェイスがあって、パークのアイコンみたいになってるから、てっきり平和なアトラクションだと思ってたら。
しかも、あれは2周する。
え？そうなんだ。下ろしてくれないんだ。
そうなんですよ。
なんで？
1周して、あ、終わりだ、こんなもんかって一番最初は一人で乗った時に、降りようと思ったら、通過って、
あれも意味がわからないよ
な。なんでだろう。クレイジーだな。
クレイジーウィール。
クレイジーウィールだな。
ウィールクレイジー。ウィールクレイジーですね。
もうウィールクレイジー。
クレーンクレイジーな。
いいね。解明するべきだ。
ひどい。ひどいです、あれは本当に。
え、他には
まあ、ぜひ、皆さん4人、うん、4人で乗ってください。
4人で。
重心がずれて、すごいことになります。
なるほど。
他には、まあ、新しいアトラクションも行った方がいいんですね。
カーズランドとか。
カーズランドは、うん、すっごいしか言いようがない。
ああ、
ラジエータースプリングスレーサーズが、うん、まあ、ルイージのフライングタイヤとか、あるんですけど、
う
ん、ルイージのフライングタイヤは、うん、自分で、重心を傾けて移動してねっていう、すごいアナログなアトラクションなんです
よ。あ、そうなんだ。
なんか行きたい方向に体倒せっていう。
セグウェイみたいな。
そうですね。まあ、そんな感じで。
40年前ぐらいのアトラクションだよね。
フライング操作ね。まあ、じゃあ。で、まあ、メーターのジャンクヤードジャンボリーは、すごい、 G がかかる遠心力で吹っ飛ばされそうになるアトラクションみたいに。なんかターンテーブルが3つぐらいあるんですけど、そのターンテーブル間を移動するときにめっちゃぐるんって振られるんで、まあ詳しくは動画を見ていただけるとわかると思うんですけど。
へー。
まあそんな感じで。
いいなぁ。
で、ラジエタスプリングスレーサーズ。うん、もうこれは、これだけ唯一100分超えだったんですよ、向こうで。
100分
?120 分でしたね、最高。
すごい。
で、まあ、どんなもんかと思ったら。
ね、うん、どうなの
すごいです、あれは本当に。
どうすごい、
まず、この、メーター、あとマックインとか車たちがちゃんと唇を動かして喋ってるっていうオーディオアニマトロニクスがすごい。
最初動画見た時あれ CG だと思ったもん。
違うん、
口だけ展示されてたよね、エキスポで。
確かに。ああ
口だけ。
ああで、まあその口が使い分けてるんですよね、キャラによって。ちゃんとオーディオアニマトロニクスで動いてるのと、トーキングヘッドで動いてるのもあるんですよ。
お
ー。その技術を使って動いてるのもあって、とりあえずその、カーズのキャラクターをあそこまで再現できるのがすごい、生き生きとしてるんです
よ。CG だからだと思ってたら。
違います。オーディオアニマトロニクス使ってるところもあります。
すっごいね。映像でもないと思うね。
で、そうです。で、まず一番最初に、カーブを抜けると、滝が見えるんですよ。うん、滝と橋が。で、バーンって音楽が流れて、ああ。もう一番最初からすごい。
いいなぁ。カーズいいなぁ。
で、それで、一番最初はカーズのお話を追って、踏切でカンカンカンっていうところでメーターに引っ張られてっていうところまでで。で、その後は、レースに出るっていう感じになって、うんうん、車体を、リペインティングする、まあ、塗り直すっていうのと、タイヤを変えるっていうの二つがあって、まあ、どっちかなんですね。うん、左右分かれて、うん。で、リペインティングするときは、まあ、ちゃんと、リペインティングされて、オイルなしして発車っていう形なんですけど、タイヤ変えるときが、の、肩のゴトンって、ね、ちゃんと、車が揺れるんですよね。
へ
ぇー。で、ちゃんとタイヤを改造している感じになっているっていうのがすごい。で、それで、その二つ流れた車が、並ぶんですよ。うん、で、並んで、3、2、1、5でスタート。
ここからはジェットコースター。
で、
レースですね。
まあ、レースなんで、まあ、ちょっと、傾いたコースとか走るんですけど、まあ、基本、とか、選択板みたいなコースは走るんですけど、うん、基本はまあ、そこまでは怖くないです。で、その、レースがまたすごい、抜きつ、抜かれつをちゃんと。
ちゃんとレースになってるってこと？
そうなんですね、
あ、いいな。
隣の車が先行したかと思えば自分の車も先行するっていう。
あ、面白い、そう、いいな、いいな。
いう感じで。いやー、よかったです、ほんと、ラジエータースプリングスレーサーズ。
2時間並ぶ価値ありだね。
ありですね、あれは全然。僕たちはファストパスで行ったんですけど。うん、でもファストパスも唯一それだけが朝のうちになくなっちゃうアトラクション。
日本でいうとタワーブテラーとかだね。
まあそうですね。本当にもう11時とかにはなくなってるかな。
すごいな。
そんな昼前にもなくなってます。で、まあカーズランドで一番個人的にハマってしまったのがコージーコーモーテルというレストランでですね。
なんかハマってたね。
いや、うまい。いや、一番最初にね、動画、カーズランドの動画見たときに、なんだここうまそうだ、行きたいみたいな感じになって、
うん、
まあ、5つコーンがあって、まあ3つしか制覇できなかったんで、今度は2つ全部制覇しようと思います。で、コージーコーモーテルのグッズをいっぱい買ってしまって、 の、マグネットやら、マグネットポストカードやら、あと、D23 エキスポで売ってた、あの、ペニー型のピンの、ん?ペニー型のピンがあるんですけど、それの工事コンモーテルのやつを保存用とつけるように2つ買ってしまって、
買うよね。
工事コンモーテルラブなので、今度、これ押していきます。あれ、ほんと、アメリカンな朝食とかが出てきて、よかったです。
わいいな。
ただ、ちょっとおかしかったのは、あの、シナモン、チュロスを切ったやつあるじゃないですか。うん、あの、いくつかに、うん。あれでシナモンとシュガーがかかってるのに、さらにそこにチョコレートソースにディップして食えっていう。
どんだけ捨てるんだ。
甘い甘いっていう。そうなんです。で、ノリノリで、あの、実はあの、コーン型のカップがあるんですよ。うん、飲み物入れるってよく。32オンス入るんですけど、ノリノリで買ってしまって。
わー、いいや、32
で、で、持って帰るのに苦労するっていうお話でしたね。まあ、カーズランドはそんなところかな。
To be continued.